人はですね、まあ、よくそう天才たちの頭の構造がわからないもんだから、まあ、そういう人はもうもともと作りが違ってて、それでこうひらめきでこう出てくるんだろうと、まあ、こういうふうに考えがちであるし、まあ、現実にひらめきが出てくることもそうなんですけども、そのひらめきっていうのはただ待っててくるもんではないんだということは知っておいた方がいいと思うんですよね。やっぱり絶え間の精進努力を続けている中にやっぱり生まれてくるもんでして、もっと言葉を変えていきますと、集中とあと弛緩といいますか、緩み、リラックスしている時と集中している時と、この両方の面を持っている人にやっぱり天才的インスピレーションが降りていくんですね。だから本業の研究とか仕事とかで一生懸命努力している、勉強し精進している人がリラックスしているような時ですね、海辺を散策していたり、そういうふうなリラックスしているような時にひょっとひらめいてくるのがインスピレーションなんですよ。ただ、いつも公園を歩いているだけだったら、まあ、ホームレスみたいになってしまう可能性もありますので、それではダメなんで、その生産性のあるインスピレーションを得るためには常日頃目的性を持った努力をずっと続けていくことが大事なんで、その中にインスピレーションがストンと押してくるんですね。だからそういうふうな努力をしていると、湯川秀樹みたいな人だったら寝床の中でも中間子理論を思いつくわけですね。中間子理論ってノーベル賞をもらった理論ですよね。どう考えてもこの素粒子の考えてると、もう一つ間にこう軌道を回ってる、なんかが中間子っていうのがなければ計算が合わないので、絶対これがあるはずだなんていうことを布団の中にで奥さんと寝物語しながらそんなことを考えてるの、これが天才なんですよ。奥さんは私のことを考えてくれてると信じているところで、その中で中間子がこう回ってるんだよなとか考えてるのが、これは天才で、まあ、天才との生活は大体そんな風になりますね。あるいは出勤の時にバスのステップの足をかけただけで、時にパッとひらめいたなんていうような、そういう科学的天才もおりますし、あとは心がそれに澄み切っていけば天上界からの霊視っていうのは非常に受けやすくなりますので、そうした努力もしながら心がいわゆるベータ波動という雑波動にあまりならないように、アルファ波動という穏やかな波動になるようなことを自覚的に作れるようになると、天上界からのインスピレーションを非常に受けやすい状態になるということですね。まあ、これが、究極の宗教的に言えば究極のこれはインスピレーション獲得法であるし、創造性につながる部分であると思うんです。だから皆さん方の職業の種類は問わない、経営者であろうとも、まあ、メーカーに勤めようと研究者であろうとですね、おそらく宗教修行の中でインスピレーションを得られると思います。でそれはきっと創造的なものにきっとなっていくと思う。であなたの使命が増えれば増えるほど大きなインスピレーションが出てくると思うんですよね。